皆さんおはようございます。いよいよ今日からアドベントに入ります。教会ではクリスマス前のですね、クリスマスの日曜日を含めて4週間をアドベント、あるいは日本語では対抗節と呼びまして、クリスマスが来るのを待ち望みながらワクワクしましょうという、そういう習慣があるんですね、昔から。で、このピアノの上にありますのはクリスマスクランツと言いますけれども、ろうそくが4本立っております。で、1周ずつ、今1本しかついてませんね。これはつまりアドベントの第1週ですという意味なんですね。言われなきゃ分かりませんよね。なんでこんなものがあるんかなとか、なんで3本つけんのんやとかって、思われると思いますけれども、そういうことです。来週来られましたらこれが2本ついておりまして、3本、そしてクリスマスの礼拝では4本つくということなんですね。それでこの後ろにあるでっかい丸いやつ、これクリスマスのリースですけれども、最近はもうどこのお家にもね、お寺にはさすがにないかもしれませんが、あ、でもお寺にクリスマスツリーあるとこがあるみたいですよ。あんまり深い意味はないと思うんですけど、クリスマスリース結構どこの家でもあるようになりましたけれども、これは救い主をお迎えするという意味で、本来は戸口にかけるものなんですね。救い主を私のうちに来てくださいという意味で、壁にかけるもんじゃないんですけど、あんまり固いことを言わずに、壁にかかっております。救い主を、歓迎する意味のものなんですね。ですからリースをお作りになっておかけになるときには、救い主が来てもらいたいという思いを込めて、作ったりかけたりしていただきたいと思います。ただみんなが作っとるからということではなくてですね、それなりに理由があるわけでございまして、今日はそういう教会にとってはですね、とても喜ばしい週であります。で、クリスマス、クリスマスのお話というとですね、皆さんは馬小屋でイエス・キリストが生まれたというお話はよくご存知だと思いますけれども、そんなにいろいろ聖書には書いてないんですね。しかしいろいろ書いてない中で、一つとても詳しく書いてあるお話があるんですね。それはこのイエス・キリストが生まれる半年前に生まれた洗礼者ヨハネという人の誕生のストーリーなんです。このことはあまり知られてないと思います。クリスチャンの皆さんはよくご存じだと思いますけれども、今日はこのイエス・キリストの誕生の前に起こった、実はそれはキリストの誕生と深く関わっていることなんですが、そのお話を取り上げてみたいと思います。で、聖書はルカによる福音書の一章なんですね。少し長々とお読みいたしますので、普段はここに出すんですが、ちょっと文字数が多くなりすぎるので、出しません。聖書をお持ちの方は新教約聖書の新約聖書の99ページですので、開いて、目で追ってください。ルカによる福音書の一章の5節からです。私が読みますので聞いていてくださっても結構です。それではまず1章の5節からですね、25節までお読みいたします。ユダの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。 しかしエリサベトは不妊の女だったので彼らには子供がなく二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖女に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり恐怖の念に襲われた。天使は言った、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。以上であります。聖書のお話というのは古いお話で、しかもイスラエルのお話ですから、その背景がわからないと何のことやらさっぱりわからんということが多いですね。それは私も誤って済む問題じゃないんですけど、もうちょっといろいろ解説があったりね、分かりやすい方がいいかなと思うんですが、聖書の言葉は一言一句書かれたまま伝えなきゃいけないというのが教会のしきたりでありまして、説明書きも何もありません。でそういうことのために私みたいなものがおりまして、少し説明を加えさせていただいているわけですけれども、今日の主人公は、ザカリアと妻エリサベトという人であります。ザカリアという人は、ここにありますように祭司という務めを持っておりました。で祭司というのは、イスラエルにはですね、神殿というところがありました。今はないんです。今はその神殿の立つべきところにイスラム教の黄金のドームが立ってるんですね。エルサレムに。皆さんもテレビなんかでご覧になったことあると思いますけど、本当はあそこに神殿を建てたいんですが、建てられなくて今揉めてるわけですけれども、かつてあそこにあったんです。で、祭司と言われる人たちはこの、その血筋に生まれてないと、わしがやりたいというのもできないんですけれども、ザカリアもその祭司の血筋で生まれた人でありまして、その神殿でいろんなこの仕事をするわけです。主には、当時ですね、罪を犯したら動物を殺してね、生贄として捧げるということをしておりました。鳩やら羊やら牛やらですね、決められた通りに捧げて、そして、私は罪を犯しましたのでどうぞお許しくださいということをこの神殿でやってたわけですね。で神殿の中にですね、この小さな建物なんですけれども、その一番奥に今日ここに話に出てくる聖女というところがありまして、その上奥にまださらに死聖女というところがあるんですが、人間が入れるところの限界はこの聖女というところでありまして、そこにはですね、ランプ、燭台ですね、それと、香を焚く お香を焚くとこと、それとパンをそこに置いとくというですね、場所がありまして、で祭司がくじで当たった、その祭司がその一人だけそこに入って、香を焚く、あるいはこの食材の油を注ぐとかパンを取り替えるとか、そういう務めをするわけです。で当時この祭司ということをやってた人は、もう何人かいたようで、まあ何人ということは正確にわからないんですけど、100人とか1000人とかもうちょっといたかもしれませんが、でくじ引きですから、そうしばしばねこの役目に当たらないわけです。どうもザカリアは、初めて当たったような節なんですね。このお話を読んでみると、しょっちゅうやってた感じがしません。で、まあ、本当に長い間やってたけれども、ようやくこの、まあ、祭司の中では一番これは、まあ、栄えある務めというか一番、光栄ある仕事でありまして、に当たったわけですね。で、まあ、ちょっと話が前後しますけれども、このザカリアには奥さんがおりまして、エリサベトという人ですが、奥さんもアロン家の血筋というのは、つまりこの祭司の血筋の人なわけです。ご主人も奥さんも祭司の、まあ、日本で言えば伊勢神宮の神主の子孫みたいな感じです、ね、はい、他にいい例が見つからないのであれですけど、もう代々ね、神社の神主さんってそうですよね。大体どこでももう代々その神主さんを受け継がれていくわけですが、あるいはまあ日本ちょっと極端に言うと、まあ、天皇家の血筋みたいな、まあ、それぐらいの人たちなんですね。ところが7節に、しかしエリサベトは不妊の女だったとあります。しかも年を取っていた。で当時イスラエルではですね、まあ、日本でもね3年子なきは去るというのが昔あったじゃないですか、ね、もっと厳しくて半年1年子供ができなかったら即離縁だったそうです、はい、もうどっかの大臣が口を滑らして女は子供を産む機会だみたいなこと言ったことありましたけども、もうまさにその思想なんですよ。だから子供ができなければ離縁してもよかったんです。簡単に見下り判で離縁された時代なんです。特にですね、祭司の家系ですから、ね、お世継ぎ、ご男子ご出生はですね、もう祭司の家に嫁いだ女性にとっては至上命令ですよ。そういう意味では天皇家に似てるわけです。女性はこの祭司になれませんでしたから、男だけができる仕事です。でこのザカリアもエリサベトも非の打ちどころがないほどの素晴らしい人だったにもかかわらず子供が生まれなかった。普通ならばエリサベトは離縁されているはずですよね。でもザカリアは離縁してないんですよ。これが不思議なところなんですね。なんで離縁しなかったんでしょうか。いい人だったんでしょうね、きっとね。他に説明のしようがない、エリサベトを、まあ、今の言い方で言えば愛していたとかということでしょうけどね、2000年前の話ですからね、そんなようなことではないと思うんですけれども、でもこの妻をですね、ザカリアは離縁しないで大切に2人で暮らしてたんですね。でもこの天使が現れて、恐れることはない、ザカリア、あなたの願いは聞き入れられたと言ってますから、やっぱり子供が生まれほしいという願いはあったみたいなんですね。さらに一番最後、今日今読んだ最後のところに、エリサベトがですね、まあ、身ごもって5ヶ月経った時に、主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたと言ってますから、まあ、彼女はずっと、まあ、辛い恥ずかしい思いをしてたんだと思うんですよ。というのはこの子供ができないというのは何かこの女性に重い罪がかつてあったんじゃないか、あるいは神が何らかの呪いをこの女にかけているんじゃないかと、そういうようなことがですね言われたんですよ。まあ昔のことですからね、そういう、まあもちろん理由のない まあ噂というかいろんなことがね言われたと思うんです。だから彼女はずっと心細い思い、まあ、恥ずかしい思いしてたし、夫に対して申し訳ないという思いだったと思うんですよ、ね、何度も言ったと思いますよ、私は子供ができないからどうぞ離縁してくださいと、他の人と結婚してね、男の子産まないとあなたの血筋が途絶えちゃうからということがねあったと思うんですよ。でもザカリアはそれをしなかった。日の打ちどころない全く人であっただけではなくて、妻を愛するとても素敵な人だったんですね。まあ、神様はこのザカリアとエリサベトに、まあ、クリスマスプレゼントをなさったわけです。まだクリスマスの前ですけどね、まあ、言ってみれば、彼らに男の子が与えられると。しかしそれは単に男の子が生まれるということではありませんでした。まあ、もちろんエリサベトはもう高齢になって本来子供はできないような年だったということもあるんですけれども、この子は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされる。つまりこの神がですね、この子供、この子を特別に扱って、神の霊が宿ってですね、すごいこの人になっていくと。でエリアの霊と力で主に先立って生きて、いろいろ書いてあるんですけども、準備のできた民を主のために用意するとこう言ってるんですね。でこれは、実はやがて来るこのイスラエルの人たちは救い主が生まれるということを待ち望んでいたんですけれども、ここに書いてある、まあ、旧約聖書に書いてあることですが、救い主が来る前にその救い主の準備をする人が現れるという予言があるんですね。でもちろんザカリアも知ってたと思うんですけども、その予言されている準備をする人だと、あなたの息子はそう言ったわけです。まあ驚いたと思いますね。でもこれは大変幸せなことであります、光栄なことであったと思いますけれども、ザカリアはなんとそのことを信じられなかった。ありがとうございます、光栄なことですと彼は言わなかった。何と言ったでしょうか。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。まあにわかには信じられなかったんでしょうか。何によって信じられるでしょうか。そんなすごいことがあるなら証拠を見せろと言ったわけで、天使ガブリエルちょっとカチンと来ましてですね、私を誰だと思ってるんだと、神の前に立つものだと、あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるためにわざわざ来てやったと書いてありませんけど、そんなことを言う口は私がねじ曲げてやる。ギュッてこう、まあ、書いてありませんけどね、そんな感じ。あなたの口が、このことが起こるまで口が聞けなくなる、喋れなくなっちゃう、そんな余計なことを言う口はいらないということですね。ザカリア喋れなくなっちゃった。で外に出てきてですね、彼が口が聞けなくなっているのを人々も見て、ああこれはきっと聖女で何か不思議なことがあったに違いないということをみんな知るわけでありますね。でもなんとか彼はその務めを終えてお家に帰ったら、奥さんが妊娠をしてですね、そして、最初はなかなか信じられなかったと思いますけれども、5ヶ月の間身を隠していた。これはどうしてかなと思うんですけどね、恥ずかしいという気持ちもあったのか、確認したいという気持ちもあったのかどうか分かりませんけれども、でももう明らかに、まあ、子供がお腹の中にいるということが分かって、彼女は主は今こうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいましたと言って、まあ、夫婦で喜んだわけであります。まあ、これだけでもとても素晴らしいお話なんですが、実はですねこの出来事はにはもう一つ大きな意味が、目的があったんですね。それが続きの26節から出てくるお話であります。でこれはいわゆる受胎告知ですね。イエスの母マリアのところに先ほどのガブリエルが現れて、 あなたはまだ結婚する前のマリアですけれども身ごもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい、その子はやがてこの世界を治める王となり、また救い主となるんだということを告げられるんですね。でもマリアが34節に天使に言った、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに。天使は答えた、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なる子、神の子と呼ばれる、あなたの親類エリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている、神にできないことは何一つない。つまり、マリアがですね、聖霊によって神の力によって救い主を身ごもると告げられたわけですけれども、まさかそんなことが起こるはずがないと、彼女ももちろん信じることはできなかったと思いますが、その彼女が、そのことを確信するために、半年前にエリサベトに子供が与えられたということなんですね。で、続いて読んでいきますと、マリアはすぐにエリサベトのところを訪ねていきます。そうすると41節に、マリアの挨拶をエリサベトが聞いた時、その体内の子が踊ったと、ね、マリアが来たのを聞いてですね、体内のヨハネが踊ったというんですね。すごい話ですねこれは、そしてこう言ってるんですね。声高らかに言った、あなたは女の中で祝福された子です。エリサベトですよ。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとは。つまりこの時エリザベトはマリアの、マリアから話を聞いていたかどうか分かりませんけれども、このマリアの中に、やがて自分の、救い主となる方が宿っているということをこう知ったわけですね。そしてそのことを喜んでいるわけです。でマリアはこのエリサベトの様子を見て、確かに自分の身にそういうことが起こるんだなということを、確信したということが、続いて、記されています。このことについてはまた、いつかお話をしたいと思いますけれども、そういうことがあった後でヨハネが誕生いたします。一章の57節からお読みいたします。さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。子供が生まれるというのはね、大変幸せなことですね。ましてや長い間、子供がなかったこの老夫婦に、子供が生まれた、なんと幸せなことでありましょうか。しかしこの誕生は、ザカリアとエリサベトだけを喜ばせたのではありませんでした。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合ったと。近所の人たち、や親戚の人たちはですね、エリサベトとザカリアが子供がなくて、辛い思いしてたのを知ってたんだと思うんです。そして、きっとエリサベトはね、とてもいい人で、みんなのいろいろお世話なんかしたりしてね、した人だと思うんですよね。だからエリサベトに何か呪いがあるんだとかね、みんな思わなかったと思うんですよ。どうして子供を与えられないんだろうかって言ってですね、みんな心配してたと思うんですね。だからこの子が生まれた時に、主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合ったと。神様が このエリサベト、ザカリアとエリサベトの夫婦の苦しみを知っておられて、神の慈しみをお与えになったということで、喜ばれた。ああ、神様は、神の前に真っ当に歩いている人たちを放っておかれないんだと、必ずその苦しみに応えてくださる方なんだということを知ってですね、みんな喜んだというお話であります。でその後が、まあ、面白い話ですけれども、8日目にその子に割礼を施すために来た人々、これはまあイスラエルの儀式でありまして、まあ、男の子の場合には割礼を施す8日目ですね。その時に名前をつける、親類縁者集まりまして、じゃあ名前をつけようじゃないかということになるわけですが、父の名を取ってザカリアと名付けようとした、まあ、この時代にですね、父親の名前を継ぐということは多かったようですね。まあ、ヨーロッパでは、そういうことはかつては非常に普通のことで、王様の名前なんてルイ14世とかね、代々そういう特にこの地位のある人というか特別な人たちはこの名前を継いでったんですね、はい、だからこの子も当然、お父さんの名前を継ぐもんだとみんな思ったわけですが、お母さんのエリサベトが、いやいやこの子の名前もう決まってるんですと、神殿で、ね、聖女で天使が現れてこの子にヨハネとつけるようにもう言ってるんです。で人々がお父さんのザカリアにこの子に何と名前をつけたいかと聞いたところ、から喋れませんから、書くものを持ってこさせてですね、この子の名はヨハネと書いて、ヨハネというのは主は恵みを与えられるという意味なんですね。主は恵みを与えられるという、で、まあ、当時そんな特別な名前ではありません、一般的な名前ですけれども、でもどうもですね、祭司につけるような名前じゃなかったようなんですよね。あまり詳しいことはわからないんですけれども、でも、まあ、ヨハネという祭司が他にいないわけじゃないんですが、でも少なくともザカリアの家系にはないタイプの名前だったんですね。でもこれは神様が言われたからということで、名前はザカリ、この子の名前と書いてみんなが驚いたところ、ザカリアが喋れるようになった。またこのギュッと縛ったやつがギュッと戻ってですね、また喋れるようになって、ザカリアは神を賛美し始めた。ああ神様素晴らしい方だって言ってですね、ザカリアは神を賛美した、わけであります。でそして彼が、まあ、歌った歌がですね、その続きの67節から出てまいりまして、これを最後に読んで終わりにしたいと思うんですけれども、67節から最後の80節までを読みたいと思います。ザカリアの予言というところですが、父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく、幼子よお前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていきその道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。我が子が生まれてですね、ザカリアが喜んで歌った歌でありますけれども、まあ、こう予言したというふうに書いてあるんですが、皆さんこの今私が急いで読んだこの歌をですね、お聞きになって、長い間子供がなかったお父さんが子供を手に抱いて歌ってるような歌に思いますか、ね、こんにちは赤ちゃんじゃないんですから、ね、まあ、非常に格調高い歌ではあるんですけれども、ここにはですね、まあ、本当に十分に説明すると大変時間のかかることなんですが、ザカリアが この子の誕生をどう本当はどういう意味で喜んだのかということが書いてあるんですよ。ただただ長いこと世継ぎが生まれなくて、子供ができたということを彼は喜んでるんじゃないんですね。それは先ほども言いましたけれども、この子がやがて来る救い主の準備をする存在として生まれる。つまりこの子が生まれるということは救い主が生まれるということを、表して予言しているわけですね。だからそちらの方を、つまり救い主がおいでになるということを実は彼は喜んでいるわけです。というのは最初のところで、褒めたたえよイスラエルの神である主よ、主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされたと書いてあります。ダビデの家というのは王家の血筋なんですね。ダビデというのはかつてのイスラエルを治めた有名な王様ですけれども、予言されているわけです。このダビデの血筋から救い主が生まれるということは予言されているわけですが、自分のところはアロンの血筋、祭司の血筋なんです。つまり自分の子が生まれたということを喜んでるんじゃなくて、やがて来るダビデの子孫であるメシアの誕生のことを語っているわけなんです。救い主の誕生のことを語っているんです。救いの角をと言っていますけれども、この救いの角というのはですね、最初にもちょっとお話ししましたけれども、祭司というのはどういう仕事をしていたかというと、主には人々の生贄を捧げる、そういう仕事なんです。生贄を捧げる祭壇というのがあってですね、その四方に角っていうのがあるんですよ。とんがってるところがあるんです。で、そこにこの動物の血を塗るというのも祭司のとても大切な役割でありまして、救いの角を起こされたというのは、つまり、神がこの私たちの罪を救うための本当の、方法をお与えになるというような意味なんですね。ちょっと変な説明で申し訳ないんですけれども、民を訪れて解放すると言ってます。この解放するというのは罪から解放されるという意味なんですね。で、イスラエルの人々にとって罪はその人間を苦しめている私たちの人生をの重荷になっている、それ以上に神と人との間の断絶をもたらしているものとして恐れられていました。だから人々は生贄を捧げていた。そしてお祈りをするときにはですね、この生贄を捧げて、そして神殿に行って祈っているわけです。最初にも話しましたけれども、ザカリアが香を焚いているときに人々は集まって祈っていたと書いてありますよね。香を焚くというのは、その香の煙に従って人々の祈りが神のもとに届くというような、そういう意味があったんです。だから香を焚くときにはみんな一斉にバーッと集まってきて、お、香を焚いてるぞと言って、今こそって家内安全商売繁盛、無事故無違反ってですね、その無事故には関係ないですが、お祈りをして、そういう状態ですよね。それは人間の中に罪があって、そのせいで人はなかなか神に近づくことはできない。だからこの聖女というところには祭司しか入れないし、その先には入れないところがあると。神と人との間には大きな距離があって、隔たりがあって、なかなか近づくことはできない。その人間の持っている罪、神との断絶というものをずっとこのユダヤ人たちは感じてきたんです。その一番最前列でとか最中心にいて、生贄を捧げたり祈りを捧げたりしていたのが祭司なんですよ。だからザカリアはこの罪に苦しみ、また神に祈りを捧げてもなかなかその祈りが届かないで苦しんでいる人たちのことをいつも見てきているわけですね。そして自分たちもそうだったわけじゃないですか。子供がなかなか生まれなくてね。でもやがてこの罪が全て許されて、神と人間の間に本当の和解が成立する時が来るということを約束されてたわけです。だから主はその民を訪れて解放し、救いの角を起こされると言ってるんですね。 でアブラハムに立てた誓いとか預言者の約束とかっていうのもそうなんですけれども、神様はかつてそういうことを約束しておられた。いよいよそれがやってくると。我が子の誕生はそのメシアの道備えだから、なんとこれは光栄なことだろうかと言ってるんですよ。だから幼子よ、お前は糸高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていてその道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるんだと。なんと光栄な務めを私の息子は息子を与えられたんだろうかと言って喜んです。世継ぎが生まれてよかったとは言ってないんですよね。祭司の子なんですから。でも皆さん、このヨハネ、この後どうなったかご存知だと思いますが、ここにもその人前にあられまで荒れ野にいたとあるんですけれども、彼は、祭司にはなりませんでした。砂漠で暮らしてですね、そして、まあ、まさにこう世捨て人というような暮らしをして、イエス・キリストが世に現れる前にヨルダン川という川でですね、人々に悔い改めの洗礼というのを説いて、罪を悔い改めなさい、心から悔い改めて、神の前に正しい生活をしなさいということを説いたんですね。で最後は、その本当少し後ですけれども、当時の王様だったヘロデという王様が、自分の弟の嫁さんかなんかを妻にしてた、それを非難したということで捕まえられて、最後は首をはねられて、宴会の座興でその首をお盆に乗せられてですね、人々の前に出されたって書いてあるんです。まあなんというかね、かわいそうな最後ですよね。でも彼のその務めは、イエス・キリストを、まあ、救い主であるイエス・キリストを迎えるために十分なこの役割を果たして死んでいったんですね。でザカリアはもちろんそのことを知りませんよ。だけれども、でもこの子が生まれてきたこと、そのことによって本当の救い主が現れるんだと、その役割、その道どないの役割が我が子に与えられたということを喜んでいるわけです。で最後にこう言ってますね。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導くと。この暗闇と死の陰に座している者たちというのは、まさに罪によって苦しんでいる民のことなんですね。だから彼は祭司としてそのことをずっと感じてきたわけです。生贄を捧げても捧げても、子を捧げても捧げても、それは終わらない、いつまでも終わらない苦しみであった。でも本当のメシアが現れた時に、その闇が、闇夜にこの明けぼのの光がですね、刺すようにその闇がなくなっていくということを彼は知ったわけであります。あの聖女というところで、まあ、彼が勤めをしていた時に、ガブリエルが現れたんですが、聖女というところは真っ暗なんです。本来外の光は全く入らないところなんですね。でもそこに燭台というのがあって、まあ、ランプが灯っているわけです、まあ、小さな小さな明かりなんですね。でもそれは、まあ、神の光を象徴している、神の救いを象徴するものではあったんですが、でも本当にいつも油を注がなければ消えてしまう弱い光なんですよ。でも救い主が現れるときに、そんな弱々しい光ではなくて、まさに朝日のような光が暗闇の中で座して悶々としているこの人類に与えられるんだということを、ここで、彼は確信をしてですね、あの感謝を捧げているわけなんですね。まあ、あの短い時間なのであんまり十分な説明もできないんですけれども、まあ、今日のお話をもう一度振り返ると、まあ、これはクリスマス、イエス・キリストの誕生の半年前に起こった出来事ではあるんですが、 このザカリア夫婦に飲みの上に起こったことを通して、どんなことを学ぶことができるかというと、まず神は私たちの苦しみを見過ごしておられないということであります。単にこれはザカリア夫婦の苦しみということではありません。これは全人類が持っている苦しみ。でもその原因はどこにあるかというと、罪にあるわけですね。罪というのは神と私たちの間の断絶であります。その罪の中に滅んでいく私たち人類を神は決して見捨てておられないんだと。やがてイエス・キリストが生まれ、そして、私たちの罪の身代わりとして死によみがえられるわけですけれども、でもその、ことをザカリアも喜びました。神は私たちの苦しみを決して見過ごしておられる方ではありません。また神は驚くべき方法で私たちを元気にされるということが分かりますね。このイエス・キリストの誕生のために道備えをするヨハネがどこの家に生まれてもよかったと思うんですよね。でも神様はこのザカリア夫婦を選ばれてる。で、言うことを聞かなかったザカリアが口が聞けなくなったりね、聞けるようになったり、そういう面白いこともありましたけれども、でもとてもそれは大きな驚きですよね。サプライズなわけです。クリスマスのプレゼントも期待してない方が嬉しいですよね。サプライズプレゼントね。別に要求してるわけじゃないですけどね。欲しいものが与えられるのも大変嬉しいことですけれども、でも神様は、私たちを驚くべき方法でっていうかね、元気にしてくださいますよ。あなたのクリスマス、今年どんな喜びが訪れるだろうか、どうぞ期待してください。でも神が私たち全人類を元気にするために与えてくださったそのプレゼントは、もっと驚くべきものであります。それは神の御子が人となって私たち人類の罪の身代わりとして死なれるということですね。これは本当に驚くべき出来事でありました。また神はただ私たちだけを元気にされるのではありません。私たちの周りの人たちも私たちを通して元気になり幸せになり喜ぶようにと願っておられます。しめしめと思ってね、自分だけ喜んでいるようじゃダメですよ、ね、皆さんを通して神様はもっと多くの人を幸せにしようと願っておられます。そして今日一番申し上げたいことはですね、この老夫婦に子供が与えられたということは幸せなことです。だけどそれは本当小さいことなんですよ。私たちはああなってほしい、こうなってほしいっていろんな願いがありますけれども、でも本当に必要なことは何か、いやこれさえあればいいということがあるんですね。それは私たちがの罪が許されて神との関係が回復するということです。この創造主である神をあなたの神とし、この神によって永遠にその神の愛のうちを私たちが生きることは許されるということ以上に幸せなことはありません。この地上ではいろいろあります。辛いこともあるし、悲しいこともあるし、病気もあるし、事故もあるし、いろんなことがあります。いちいちそれに答えてくださいますよ神様は。でもそのことは本当一時のことなんですよ。でも永遠の救い、永遠に変わることなく私たちが幸せであるようにというのが神の願いなんです。そのために神は救い主をお送りくださった。その方によって私たちは等しく、人生にはいろんな差があります、違いがあります。すごい金持ちの人の貧乏もいればですね、幸せそうな人もいればそうでない人もいろいろありますよ。でも等しく神は私たち一人一人の罪を許し、永遠の命を持ってですね、私たちを喜ばせてくださる。これこそが本当の解決であるし、本当の元気であり幸せだということを知っていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はザカリア夫妻のお話をいたしました。 短い時間でありましたけれども、神がこの老夫婦の長い間の涙をすすいでくださった、その話を読みました。でもそのことだけが、いやそのことこそが本当の幸せではありませんでした。この子を通して救い主が訪れるということが確かに確約されたこそ喜ばしいことであると父のザカリアは歌いました。私たちのためにあなたはその一人子さえ惜しまずに与え、私たちをこの暗闇の中から救い出してくださる方ですから感謝をいたします。私たちの罪は許された。救い主の十字架の贖いによって与えられておりますこの幸せを感謝いたします。私たちの生活のには人生にはいろんなことが起こります。その度その度に私たちは願い祈り助けを求めますけれども、しかしやがて全ては終わります。そしてその時に私たちが皆笑顔で神の御前に立つことができるようにと、クリスマスの日に救い主がお生まれになった、神様そのことの喜び、そのことの偉大さを私たちが忘れることがありませんように、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。